お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書43章8節から11節、44章から48章、そして49章6節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書43章の学びをしていますが、8節から9節。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を取り、それらをユダヤ人たちの目の前で、タフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠して。彼らはエジプトのレンガ製造所に戻っています。神様への不従順が彼らの前進を阻んでいることがわかります。彼らはエジプトの前の自分たちのスタート地点に戻ってしまっているのです。エレミア書43章の10節から11節。彼らに言え、イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ、私は人を送り、私のしもべ、バビロンの王、ネブカデレザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろう。彼は来て、エジプトの国を打ち、死に定められた者を死に渡し、虜に定められた者を虜にし、剣に定められた者を剣に渡す。彼らはネブカデネザルから逃れるためにエジプトの地に逃げました。でも神様はネブカデネザルがエジプトの地を征服することを許可されるのです。彼らが神様に従ってイスラエルの地に留まっていたよりも悪いことになっています。彼らはすぐに元のようにネブカデネザルの支配下に戻ってしまうのです。ユダの地に留まっていた時には、彼らは普通に生活できたのに、でも今、ネブカデネザルは彼らを奴隷にします。44章には、エジプトにいる残りの者たちが、全く神様に従うことを拒否することが記録されています。神様はもう一度、ご自分がユダの侵略と、荒廃を起こされた方であることを忍耐深く説明しています。エレミア書44章の2節から3節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方は私がエルサレムとユダのすべての町に下したあのすべての災いを見た。見よ、それらは今日廃墟となって、そこに住む者もない。それは彼らが悪を行って私の怒りを引き起こし、彼ら自身もあなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、香を焚いて仕えたためだ。ここでも神様はご自分が罰を与えておられる理由を説明されます。エレミア書44章の7節から8節。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこうおせられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜユダの中から男も女も、幼子も血のみ子も立ち、残りの者を生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、 起立しに来たエジプトの国でも他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で罵りとなり、そしりとなろうとするのか。ここには神様の愛が掲示されています。神様は今もまだ彼らがご自分に戻ってくるようにと嘆願しておられるのです。しかし彼らの全く横柄な応答は、人間の心が完全に堕落していることの実例です。16節から17節。あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかない。私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。私たちはその時、パンに飽きたり、幸せで災いに合わなかったから。このように強情な彼らには、今、裁き以外の何者も残されてはいないのです。さて、エレミア書45章の学びに入りますが、バルクはエレミアのアシスタントのように行動した友人でした。彼はエレミアの言葉を巻物に書き記した人物でもあります。しかしその巻物はエホヤキム王に送られ、王は小刀でその巻物を切り刻み、火にくべてしまったのです。またエレミアが牢屋にいてアナトテの土地を買ったとき、バルクが彼のためにその取引をしました。署名した書類を渡されて、その土地の購入のために必要なすべての手続きを彼がやり遂げたのです。43章6節によれば、最終的にバルクはエレミアと共にエジプトに連れて行かれました。ここ45章に書かれているバルクに対する予言は、実際にはエホヤキムの統治の下で与えられたものです。この書の初めにエレミア書は一見順番立っているように編纂されてはいますが、実際は歴史的に順序だって並べられてはいないと言ったのはこういう理由です。予言はエホヤキムの治世の間に与えられたものであるのに、ここに記録されています。それには何か理由があると思います。ここに記されているのはバルクの励ましのためだと信じます。主はすでに、もし彼が預言者エレミアと同じようになるのなら、彼に何が起こるかを示されました。バルクに対する預言は、彼がユダの残りの者たちと一緒にエジプトに強制的に生かされるとき、彼にとって励ましとなったはずです。エレミア書45章の2節から3節。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこうおせられる。あなたは言った。ああ、哀れなこの私。主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。エホヤキムがユダを統治していた間、物事はとても悪かったのですが、その後に続くことに比べたなら、何ということはありませんでした。本当に悪い時は、エホヤキムの時代の後に続くのです。エレミア書45章の4節。あなたが主にこう言うので、主はこうせられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。物事がとても悪くなっていっても、神様はバルクに、すべてのことは神様が引き起こされたのだということを知ってほしかったのです。神様がユダの地に送ろうとしていたことも、ご自分の責任であることを示されました。ですからバルクは、 神様を信じて計画の通りに従うことができたのです。エレミア書45章の5節。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ。私がすべての憎なる者に災いを下すからだ。主の見告げ。しかし私はあなたの行くどんなところででもあなたの命を分どりものとしてあなたに与える。この予言はバルクがまだ若者であった時に与えられました。国の歴史がこのように悲劇的な時に何か高いゴールに到達できると期待することはできないと神様はバルクに言われました。彼はとても困難な時を生きるわけですが、彼の命は最後まで守られるのです。なぜなら神様が彼を守られるからです。今エレミアとエレミアの友人であり同僚であるバルクは年を取ってエジプトにいます。彼らは神様が確かに自分たちが生きてきた困難な時代を通して自分たちを守ってくださったことを見てきたのです。さて、エレミア書46章の学びに入りますが、エレミアは神様に従わずにエジプトに行った残りの者たちによって意に反して連れてこられ、エジプトにいます。今エレミアは周囲の様々な国に対して予言をします。まず神様はエジプトに何が起こるかを語られます。ユダを後にした残された者たちはエジプトに下って行きました。なぜならそこには平和があり、何でも十分にあると考えたからです。しかし神様は言われます。あなた方に知らせることがある。戦いはエジプトまでも下って行き、ネブカデネザルはエジプトも征服するのだ。そしてネブカデネザルは確かにそのようにしました。エレミア書46章の17節。彼らはそこで叫んだ。エジプトのパロは時期を逸して騒ぐもの。言い換えれば、彼らはもはやパロに頼ることはできないということです。エジプトは敗北するのです。19節。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。ユダの生き残った者たちはパロとエジプトに信頼を置くという大きな間違いを犯しました。彼らはエジプトではなく神様に信頼を置くべきだったのです。彼らはあくまでも主を信じて従うべきでした。これらのすべてのことにかかわらず、エレミアは彼らを慰める素晴らしい予言をも語ります。エレミア書46章の27節から28節。私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべヤコブよ、恐れるな。主の見告げ。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。抗議によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。この二つの説を読んだ後、もしあなたが神様の御言葉は真理であると信じているなら、神様はイスラエルの国を見捨ててはおられないということを信じなければなりません。神様は彼らを罰しなければならないが、彼らを滅ぼし尽くすことはされないと言われます。ローマ人への手紙11章の1節でパウロは、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですかという質問をしていますが、 その答えの中の一つがここに書かれています。もし私たちが神様の御言葉を信じるなら、私たちはこの御言葉を額面通りに受け入れなければなりません。47章にはペリシテの国に対するエレミアの予言が書かれています。ユダからの少しの残された者たちは、また別の国へと保護を探し求めようとします。彼らは一体最終的にどの国に頼ったらよいのでしょうか。これらの国々のいくつかは彼らの敵でした。敵のところに避難すべきなのでしょうか。答えはノーです。なぜなら、ペリシテの国もまた征服されようとしているからです。さて、48章では、モアブに対する予言を見ます。モアブは、国ではなくなってしまいました。エレミア書48章の42節。モアブは滅ぼされて、民でなくなった。主に対して高ぶったからだ。ヨルダン川の東岸にある、現在のヨルダンは、モアブの国とモアブの人々が昔占領していたのと同じ土地にあります。それでも神様はモアブの人々を見捨ててしまわれたのではありませんが、彼らが今日どこにいるかは誰もわかりません。でも神様は彼らがどこにいるかをご存知です。エレミア書48章の47節にはこのように書かれています。しかし終わりの日に私はモアブの繁栄を元通りにする。主の御告げ。ここまではモアブへの裁きである。神様は終わりの日にモアブの繁栄を元通りにされるのです。明らかにモアブは千年王国に入ります。でもエレミアの時代には人々がモアブに逃げることは無駄なことでした。そこに行っても彼らは安全ではないのです。さて、エレミア書49章の学びに入りますが、これまでユダに残された人々がエジプトに下っていくという間違いを犯したことを見てきました。彼らは神様に従わないで、エジプトに行くことで小さな難を避け、大きな難に陥りました。イスラエルの地では戦いは終わっていました。今その地に入っていって占領しようとする敵は誰もいません。町々は完全に踏みにじられ、焼かれ、破壊の跡以外には何一つ残っていません。以前の文明の灰だけが残されていました。残りの者たちはそこに留まるべきだったのです。彼らは自分たちの土地を再建することができたのに、その代わりにエジプトへ逃げたのでした。神様はエジプトがネブカデネザルの次のターゲットになることをご存知でした。彼らは自分たちが戦争から逃げている、自分たちは十分に食べ物のある土地に行くのだと思っていました。彼らは安全とお腹がいっぱいになることしか考えていませんでした。私たちの態度と行動と目標が神様のために生きたいという願いに基づいていないとき、そして神様の真理が私たちの導き手になっていないとき、私たちは平安も十分な食べ物もない低いレベルに落ちてしまうのです。長い歴史の記録を通じて人間はそれを経験してきました。歴史は耳を傾けさえすれば私たちに偉大なレッスンの数々を教えてくれるのです。この章でもイスラエルを取り巻く国々に対するエレミアを通しての神様の裁きの予言が続きます。ユダの残りの者たちは避難場所としてアモンを頼っても無駄なことです。なぜならアモンは滅ぼされるからです。現在アモンの国は存在しません。しかし神様が何と言っておられるか見てください。 エレミア書49章の6節。そうして後、私はアモン人の繁栄を元通りにする。主の見告げ。アモンは回復されなければなりません。これは驚くような予言です。さて、エドムに向けられた予言は、他のものよりも多くの場所が裂かれています。おそらく、エドムがイスラエルと親類関係にあったからだと思います。エサウとヤコブは兄弟でした。そしてエドムとイスラエルの二つの国は、この二人から出てきたのです。エドムとイスラエルは、長年にわたって仲が良いわけではありませんでした。神様が、エサウから大きな国を起こすと言われた通りに、エドムは大きな国になりました。7節。エドムについて万軍の主はこうおせられる。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。エドムの国は、死海の南東の地域で、死海と赤羽湾の間の領域でした。エドムは神様の裁きを必ず受けることになっていました。彼らは大きな国となり、他の国に相談役を提供していました。昔から切り出されたペトラの町は、とても安全だったので、大きな国々の銀行の役目をしていました。バビロンもエジプトも、そこに銀行口座を持っています。ペトラの町は、自分たちの財宝を預けておいて安心することのできた場所でした。町は両側を一枚岩から切り出してあり、この岩から切り出された町には、小さな入り口が一つあるだけでした。この町が栄えた時代にはとても素晴らしい場所でしたが、神様はこの町が昔享受したすべての偉大さを取り去られました。彼らの偉大さは主に彼らを頼っていた周りの国々によるものでした。なぜなら彼らはペトラの町がとても安全だと感じていたからです。13節。私は自分にかけて誓ったからだ。主の見告げ、必ず没らは恐怖、そしりとなり、廃墟、罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。没らとは、ペトラとエドムのことです。岩から切り出された町は完全に錆びれていますが、今もそこにあります。でも今までそこに住もうとした人たちは、長くそこにいることはありませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は周りの諸国への予言というテーマで、エレミア書43章8節から11節、44章から48章、そして49章6節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。